れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
トラブルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、一番最初にですね、このコーナー始まった時に寝ると眠るの違いについてお話をしたと思うんですけれども、
はい、
それをもう少し眠ることの大切さを今日はお話ししたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。
まずお尋ねをしたいんですけどね、はい、一日の始まりっていうのはいつでしょうかということで3つ質問するので、
はい、
藤本さん、どれか1つ答えてくださいね。
わかりました。
夜寝るとき、
はい、
要するにお布団ベッドに入るとき、日付が変わるとき、
はい、
午前0時ぐらいですよね、
朝
起きたとき、
はい、
さてどれでしょう。
朝起きたときではないでしょうか。
うん、普通みんなそう思いますよね。だって朝起きて一日始まるぞっていう感じすごくしますもんね、はい、でもね、それ違うんですね。じゃあなぜ違うかっていうのを簡単に説明します。例えば、
はい、
ハレー彗星がもう地球のすぐ近くまで迫ってると。でも明日の朝6時ぐらいに地球のあるところに、まあ東京でもいいです、どこでもいいけど、そこにぶつかっちゃって地球上の生き物全部死んじゃうよということがもう分かってて、どうしようもない状況になってるとした時に、前の日に寝ますかっていうことですよね。明日の朝6時ぐらいにはもう自分はこの世にいないということが前提になれば、ほとんどの人寝ませんよね、はい、
寝ません。
ただこういうお話すると、この前はね、お年寄りばかりの勉強会で眠りのことを話した時に、何人かのおじいちゃんおばあちゃんはその瞬間怖いから寝て待つというふうなことを言われて、会場大爆笑になったことあるんですけど、普通はいよいよあと6時間でこの地球が終わるとなると、ほとんどの人寝ませんよね、
はい、
とすると一日が始まるのは夜寝るときに、明日があるから寝るんですよね。もう明日自分生きていないと思うと寝ないわけですよ、
はい、
というと正解はお布団ベッドに入るときということになりますよね。でよく今日疲れたから疲れを取るためにしっかり眠ろうというふうにお話をしますけれども、
はい、
今日働いたりいろいろスポーツしたりして疲れたこと以上に、明日もっと忙しく体を動かしてもっと疲れるかもしれない、
はい、
とすると今日の疲れを取るためだけの眠りでは不十分なんですね。どういうことかというと、
はい、
今日だけのことを考えるんじゃなくて、明日をしっかりアクティブに生きようということを考えると、だって寝るときから明日始まってる、はい、ということですから、自分の最善の眠りをきちっと得て、そして明日もうフルパワーで一日生活するぞと、まあ、こういうことを前提とした眠りのあり方、
はい、
これが大事なんですね。
あ、
だから少し皆さんが眠りに対する考え方、疲れたから疲れを取るためにと、お医者さんもそうおっしゃるんだけれども、うん、明日どんなことがあってもフルに対応できる眠りを取る、そういった睡眠環境を整えるという一つの目標ができて、しっかり眠るという目的が達成される、そして自然治癒力が高まってくると、健康維持になる と、まあ、こういう眠りのリズム、眠りのパターンということを考えていただくと、一日の始まりが眠る、まあ、寝るとき、しっかり眠るということ、まあ、ここが大きな問題になってきて、まあ、これをうまく受け止めて実践する、これが大事だというふうにも思ってます。で、もう少し眠りの話を掘り下げていくと、
はい、
90分の睡眠リズムってご存知ですか？
なんとなく聞いたことがあります。
ですよね。
はい。
だいたい5回サイクルすると 90×5 で450分、これ7時間半になりますよね。まあ、約8時間という睡眠になるわけですけれども、はい、この90分のサイクルの中に浅い睡眠のレム睡眠、そして深い睡眠のノンレム睡眠というのが出てきます。
はい。
でレムっていうのはラピッドアイムーブメントということで、目が高速で動いてる、要するに浅い睡眠の時は眼球運動があるわけですね。で深い睡眠になるとその眼球運動が止まってしまう。だからレムとノンレム、ノンラピッドアイムーブメントとラピッドアイムーブメントでレム、ノンレムって、まあ、目の動きで、ね、眠りの深さを表現してるわけですけども、そういうふうに今90分のサイクルというものをこう見ていきますとね、
はい、
その中でいろいろと、深い最初のノンレム睡眠というのは最初の2回ぐらいしか出てこないんですね。90分、
はい、
でこの時にしっかりと成長ホルモン分泌されたりしていくわけですけれども、朝方のレム睡眠の時の睡眠の時何が起こっているかというと、脳が起きる準備をして体はまあ眠らせている。でそこで、まあ、筋肉を少し休め、体を休める。でも例えば前の日に、特に小さなお子さんの場合に、前の日にいろいろと友達とか接して学んだ新しい言葉を短期記憶の脳の方に留めておいて、それが何度も同じように、例えばありがとうっていう言葉、
はい、
それを友達から聞いたり自分が言ったりすると、周りのみんながニコニコしてくれたり、なんか温かいハッピーな空気がそこにあるとすると、このありがとうっていう言葉は一生使い続ける言葉だなっていうことを無意識に考えて、短期記憶から長期記憶の引き出しに入れ替えをする。これってレム睡眠の朝方やってたりするわけなんですね。で睡眠パターンをきちっと大事にしていくことが、まあ、この前から言ってますように、健康維持につながるわけです。で睡眠パターンが、ね、うまく取れてないとどうしても生活リズムが崩れてくる。で例えば、朝方の5時ぐらいから6時ぐらいにかけてコルチコステロイドっていう一つのホルモンが分泌されて、はい、でそれを分泌された後に太陽の光を浴びたりすると、そのホルモンが全身きちっと代謝して一日をしっかりスタートさせるという準備ができるわけですけども、夜遅くまでゲームしたりテレビ見たりパソコンやってて、そして朝6時ぐらいにそのホルモンの分泌のタイミングがうまく来なかったりすると、
はい、
どうしてもすっきりしない。で小学校中学校の間にそういう夜更かしのパターンでホルモンバランス崩れてくると、学校に行きたくない、要するに起きられないから行きたくなくなってくる。で無理やり学校に行ったとしても居眠りしちゃってる、またはうまく友達と順応できないとするといじめにあったりしてしまう。こういった悪循環でどうしても引きこもり不登校ということが出てくるわけですけどもね、
はい、
まあ、今後そういったことがないようにしていくという上において、一つ、文科省なんかも指導的なメッセージを出してて、確かこれは、北陸の方、富山とか新潟の方だったと思いますけれども、
はい、
朝の早朝練習をやらないということを決めてるんですね。というのは朝5時ぐらいとか早ければ4時ぐらいに起きても、夏だと5時過ぎぐらいから朝のスポーツの練習しますよね、クラブ活動、はい、そうすると本当に大切なそのホルモンバランスが整えなくなって、できなくなってくる。だからこれではいい成長につながらないということで、朝練禁止っていうようなルールまで作ってる都道府県もあったりするわけです。まあ、そういった中で、不登校ということが今キーワードとして出しましたけれども、実は私も少し、まあ、微力ながら関わらせていただいてて、
はい、
聖母の小さな学校っていうのが舞鶴にあるんですね。で不登校の子たちのフリースクールなんですね。でここのすごいのはですね、まあ、梅沢先生というご夫妻で、はい、そのお取り組みをしていただいているわけですけれども、全国の中で唯一そこのフリースクールに行ったということが原石校 例えば舞鶴だと城北中学校の子が、そこのフリースクールに行ったよと、でそこで勉強いろいろと、ただ社会とか理科とかっていうことを学ぶだけじゃなくって、人間として大切な部分、そしてまた社会人としての、基礎的な部分、いろんなだから体験的学習っていうのも重要視されておりますから、そういった、体験をしたことがきちっと現職校の方に学習評価としても反映されてくる、出席したかどうかだけをきちっと現職校に評価されるというのは全国にいくつかあるんですが、成績そのまできちっと評価をしてくれるということはですね、まあ、当然舞鶴市の教育委員会さんの大きな支えもありますし、国府っていうところの支えもあるんですけども、まあ、梅沢先生のそういった、地道な努力の賜物かなと僕は思ってます。だから舞鶴っていうのはそういうフリースクールの中でも全国的に最も先進のそういった取り組みをされているということもぜひ ご存じいただければと思ってますし、今不登校とかで周りに悩んでいる子がいれば、ぜひあの FM 舞鶴さんの方にね、こちらにもお問い合わせいただいて、ね、梅沢先生紹介したいなというふうに思ってます、まあ、ぜひ梅沢先生もですねゲストで呼んでいただいて、そういった、今の現状とかっていうのをお話しいただくことができればありがたいなと思っております。
いや、田中さん、はい、今日は本当に盛りだくさん素敵なお話ありがとうございました。この番組ではあのリスナーの皆さんからメッセージも募集しています。先ほどの聖母の小さな学校についてのお問い合わせなどでも結構です。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いします。そしてこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストで最新の番組から過去の番組もいつでもどこでもインターネットでお聞きいただくことができます。ぜひ FM 舞鶴のホームページにアクセスしてみてくださいね。さあ今日の出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りしました。田中さん、今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしくださいね。また来週のこの時間にお会いいたしましょう。皆さん、おやすみなさい。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。